青柳ゆきのライフスタイルセラピー。
こんばんは、ワニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。ライフスタイルセラピー、今週も引き続き腸活管理栄養士の笹村のぞみさんをゲストにお送りします。笹村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回は笹村さんのこうちょっと壮絶なねアトピーとの人生から、まあ、味噌に出会って変わったっていうお話を聞いたんですけども、ご質問にもあったんですけど、最近腸活という言葉をよく耳にするのですが、そもそも腸活とは何なのか、健康的な食事を送ることが腸活につながるのか、ぜひ分かりやすく教えていただきたいですというご質問がもうあったんですけども、そもそも腸活とはと言われると、
私がいつもみんなに言ってるのは腸内細菌たちを喜ばせることって言ってます。
腸内細菌を喜ばせること、
はい、もう100兆個から1000兆個いる私たちの体の中に帰ってる菌たちを喜ばせようって。
なるほど、自分のねこの腸の中にある、うん、あるだけじゃなくて喜ばせなきゃいけないですね、
はい、うん、もうここで仕事してくれてるのでお腹の中で、
はい、
その子たちが喜ぶものを食べたり抜いたり、環境を整えるメンタルとか、
はい、
体調とか、はい、考え方とか捉え方とかを、
はい、
その自分にとっての腸内細菌たちが喜ぶようなことをしていこうっていうのが私が提唱している腸活の種類です。
なるほど、
うん、
そのじゃあ喜ぶことをいっぱいすればするほど腸活になっていくっていうことなんですね、うん、はい、じゃあその喜ぶことっていうのも教えていただきたいんですけど、
はい、
そもそもでもその最初の1回目にもお話ししたやっぱ肌荒れっていうのは、
うん、
その腸が喜んでない、腸内細菌が喜んでないサイン、 SOS サインっていうことなんでしょうか、うんうん、
そうですね、最終的に出てくる SOS サインですね。
最終的に、
うん、
もう肌は出てきちゃうともうアラームが鳴ってるような感じってことですね、
はい、一番目につくじゃないですか
自分のね、うん、目にね、
うんうん、でもその前にだるさとかあったはずなんですけど、多分それを気合と根性で乗り越えているはずなんですよ。
そうか、知らずにね、
うんうんうん、今が頑張り時みたいな、でそこで乗り越えていってしまうと、その体のストレスとかでその食べたものがうまく消化吸収しにくくなっていってしまって、はいはい、結果的にお肌に必要な栄養が届けられにくくなって、人によっては肌荒れするみたいな。
だから本当はそのサインを見逃さない方がいいんですね、うん、疲れたなとか寝れないなみたいなことに敏感になった方がいいっていうことですよね、
うんうん、そうなんです、うん、でもそれを気合と根性でなんとかできてしまうですけどね。でも肌荒れになったらなんか消したいって思うじゃないですか、
ね、やっぱりこう 見えてるものって大きいってことですよね、
うん、そうですそうです、うんうん、それでなんか慌ててなんか食事を変えてみたり、
うん、
いいサプリ飲んでみたりとかってやっと行動してくれるみたいな、
そうですよね。それででも肌荒れするとまた気持ちもでも落ち込みますからね、こういいサイクルではないっていうことですよね。
そうなんですよ。
じゃあその腸内細菌が喜ぶことってたくさんあるとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、何個かこれだよっていうことを教えていただけますか。
腸内細菌が喜ぶことの一つ目は、
はいはい、
まずその腸内細菌たちの餌を届ける、
腸内細菌たちの餌を届ける、
はい、生き物なので、
そっか
召し上がっていただきたいので、はい、
生きてるからね、
そうそう、ヨーグルトとか納豆とか、
はい、
人によって合う合わないはありますけど、
はい、
ぬか漬けとか、
はい、
食べて直接菌をご飯だよって届けて、
それはやっぱり発酵食品がいいということなんですね。
そうですね、うん、か甘酒とか塩麹とかの調味料の甘酒でも大丈夫です、
はい、ね、人によっても細かく言うと合う合わないはあるけれども、納豆、
うん、
ヨーグルト、発酵食品、
うん、
そういう麹的なものとか、うん、甘酒みたいなものを、はい、まあ、ちょっと積極的に飲むっていうことですよね、う
ん、はい、ちょっとずつでも、で餌を届け、
はい、
で2つ目はその腸内細菌たちの住処が腸なので、
はい、
腸っていうお家を、
はい、
あの整えてあげるために、
はい、
あのネバネバ食品とかが大事ですね。オクラとか山芋とか。
なるほど、うん、まず腸内細菌の餌をあげるけれども、
はい、
ビジュアル的にはイメージ的には腸というお家をちゃんと整える、
はい、
それは今度はネバネバ、
ネバネバ食品とか届けてあげるとお家の中がきれいになって整うと、
はい、あ、それはやっぱりオクラとか、まあ、納豆もまあネバネバのね一つですけど、
そうですね、うんうん、あとこの時期だったら何かな、
山芋とか、
山芋ですね、
はい、
はい、とかとか、
そういうのを取る、 積極的に、
うん、はい、
でも皆さん結構お好きだからね、うん、もうそれをこう録音してこう食べてもいいですよね、
はい、
うん、
であとは腸にもあの壁があるので家の壁をそれをのペタペタ整えて綺麗にして、はい、外から来た敵をちゃんとやっつけるためにあのアマニ油とかのオメガ3の油を取ってこうペタペタ修復
そのペタペタがすごく油っぽくていいですねそれはその腸のを傷つけないような感じっていうイメージですか。
そうですね、腸って本当免疫の9割ぐらい占めてて本当最後の門番なので、
はい、
体の中に入れるか入れないかっていう重要な判断をしているんですけど、
はい、
小麦のグルテンとかを取ると、はい、そこの門番の働きが緩くなるんですよね。
あ、
それが原因でアレルギーとかがやっぱ出てきちゃったりするんですけど、はい、そこを整えてくれたりします。
それはアマニ油とか。
アマニ油、はい、
やっぱりアマニ油はあれですか、こうちょっとサラダにかけたりとか、
うんうん、
そういった取り方でもいいんですか。
はい、バッチリです。私は塩麹大さじ1、アマニ油大さじ1を混ぜてかけて食べるとすんごい美味しくてやってます。
あとそのサラダとかにかけてる感じですか、
うんうん、そうです、そうです。なのでオメガ3なんであの魚でもいいんですけど、
はい、
うん、なんか好き嫌いが多いし人によっては魚調理したくないって人もいる
もともとの、ね、料理嫌いの発言がすごいありますよ ね、
はい、ね、その骨はどうするのみたいな
だったら簡単に、
うん、
もう油そのままで取ってもいいんじゃないっていうことですよね。
そうです、そうです、はい、
家の中にいる腸内に餌を与え
与え
家を整え
家を整え
傷がつかないように、
はい、ペタペタ修復し、
でもそれだけ腸が大事ってことですよね。
大事です。それで腸が整ってちゃんとなんか敵か味方を分別できるし、菌のバランスが整っていてうんちもちゃんと毎日作れてデトックスもできるし、
はい、
これだけ菌のバランスが整ってるから安全だよっていうのがまたこう自律神経に影響してくるんですよね。うん、でなんかあそんなにアラームを出さなくてもいいかも、じゃあお肌全体のメンテナンスもしてきますねって言ってわざわざ炎症を出さなくて体の中でいらないものは処理されて綺麗なお肌も作られていくみたいな。
なるほど。やっぱりその自律神経を司ってるからホルモンとかも全部、うん、しかも幸せホルモンが、
はい、
腸から作られるって言いますもんね。
そうなんですよ。特に女性ってホルモンバランスにすごい左右されるじゃないですか。
はい、
そうなので腸活をしてお肌が綺麗になるのはもちろんなんですけどメンタルもすごい変わるので。
不思議ですよね。
ねえ、食べ物でそんなに変わるなんてみたいな。
でも今その腸活に一番やっぱり大事なのはやっぱまず取り入れるものを、うんうん、っていうことですよね。
そうですね、
それが餌だったり、うん、でもさっきおっしゃったちょっと合わないかもしれないみたいなこともおっしゃってたと思うんですけど、うんうん、ヨーグルトとか納豆とか、うん、そういうのってどうやって見極めたりとかするのがちょっとポイントになりますか。ご自身のこう自分の体に合うかな合わないかなみたいなのって、
まあ、今このラジオを聞いてる方は自分のおへその下を直接触って、はい、冷えてたらヨーグルトやめた方がいいです。
あ、おへその下を触って、
うん、ここ触って、
はい、
なんか夏でも冷たいとかっていう場合はちょっと冷やしやすいので、はい、ヨーグルトって、
ああなるほど、
うん、それはやめてもうお味噌とかの方が向いてますし、
はい、
人によっては納豆を食べたらすごいお腹が張るガスが止まらないっていう方がいらっしゃるので、
はい、
まあ、その方は控えた方がいいかなとか、そういうなんか食べた後のお腹の状態とか食べる前にその体が冷えてたらやっぱ温かいもの食べた方がいいよねっていうのを判断軸に、はい、したらいいかなって思います。
なかなかその調べないとわからないところではありますけど、
うんうん、
確かに夏なのに冷えてたら絶対ヨーグルトって冷えてますしね、冷蔵庫に入ってるから、
うん、そうなんですよ。だからまあ、うん、そうやって考えるのがめんどくさいんですけどどうすればいいですかって言われたらもう味噌汁か冷や汁って言ってます。
あ、逆にねそんなことさえもめんどくでもそうなんですよね、疲れてる時ってそんなことさえもめんどくさいから、
う
ん、はい、
そう確認したくないと、
うん、
あの教えてください何を食べればいいかだけっていう人いるんで、
うんうんうん、
味噌汁ですって。
もうお味噌汁はね基本あれですもんね、うん、あったかいし、
はい、
野菜もいっぱい入るしとかそういうことですよね。
うん、そこでまず整えてそれ以外はまず自分の好きなものを食べるとこから始めてもいいんじゃないですかって言ったらなんかすごい完璧主義のハードルがあーって下がって。
そうですよね、だってお味噌汁って本当に、うん、1回目にもお話ししていただきましたけどいろんなもの入れられるし、
うん、
それだけでこう完全食みたいな感じになりますもんね。
あとお味噌汁置くだけで強制的に和食になるじゃないですかそうだからお味噌汁とサンドイッチとかじゃなくなるので、まあ 少々品物がなんか体に負担がかかるものであったとしてもそんなにずれることはないかなっていうのがみんなの食事を見てて分かったことですね。
なるほど、確かに今日はお味噌汁にするからパスタっていうふうにはならないかなっていうことですよね。
そう
です、
うん、もうそれだったらもうそれでいいけど、はい、
やっぱりおにぎりとかとかね、うん、お魚とかってなりますよね。
そうなんですよ、そうそうそう、だから一つ何かスタメンを決めとけばいいんじゃないかなって。
でもやっぱりもともと笹村さんを変えたのもお味噌だから、うん、やっぱりお味噌を伝えていくっていうのもすごくいいですよね。
そうですね、あともう全国どこのスーパーでも売ってるので、はい、私の地域では買えないんですけどって一回も言われたことがないのも教える側としてはいいなと思って、うん、あともう5歳ぐらいの女の子も自分でお味噌汁作ったりするんで、
はあ、うん、まあ難しくないですしね。
そうなんです、うん、
溶かすっていうね。
そうそうそう、それもやっぱ長い目で見たら一人暮らしとかよくよくするであろう女の子たちもお味噌汁だけなら作れるってなったらまあ将来大丈夫なんじゃないって思ってて、
なんかやっぱりちょっと汁物を最近飲まなくなってきたっていう傾向もなんかあるみたいだし、うん、だからそういう意味でもお味噌だし、うん、こうお味噌をねやっぱり積極的に取るっていうことがすごい大事っていうことですよね、
うん、そうですね、お肌のためにも。
なんかいろいろね他にも本にも多分海藻のこととかいろいろ書いてあると思うんですけど、なんかこれえみたいなことがあれば、
はい、よく驚かれるのは、はい、逆に3時頃におやつを食べましょうっていう。
3時頃におやつを食べる、
はい、3時のおやつ、あれはめちゃくちゃ腸活の理にかなってることだったっていう。
そうなんですね、
はい、
なんか休憩っていう意味ではすごくいいのかなと思ってましたけど、うん、
3時に休憩しないとですね、
はい、
なんか夕方ぐらいからだるくなったりしません？6時とか5時とか。
やっぱりも休憩ってすごい大事って思います
なんかあのぐらい時間になると急に集中力切れたりだるくなったりして、うん、人によってはだらだら残業しちゃうとかってなっちゃうんですけど、それは1日の間で一番血糖値っていうそのエネルギーが下がる時間が4時から6時なんですよ、
はい、
夕方の。
あの昼ご飯をまあお昼に食べたとして、うん、でこう活動して、で時間的に4時から
6時
が血糖値が
下がりやすい時間なんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、もうその時間にスーパー行くとお腹空いた人たちがもううんってなんかイライラして完食剤買って、
あとたくさん買っちゃうとかね。そうそうそうそう、お腹空いてるから。
そうなんですよ、はい、だって食べたものって 2,3 時間ぐらいでもう使い切るので、その分は、はい、あとはもう体の中に溜め込んであるエネルギーを使いましょうってなるんですけど、やっぱそこが普段エネルギーがちゃんと使えるように回せてない人っていうのはもうどんどん血糖値下がっていって、
はい、
それがだるくなったりするので、
はい、
そうなる前がちょうど3時ぐらいなんですよ。3時ぐらいまた食べとけば、
はい、
その3時間後に食べるからまたちょっと上がっていくので、逆にその夜のどか食いが減ったり、頑張り屋さんあるあるこう夜なんかご飯食べた後にアイスとか、
はい、
なんか食べてから寝たいなっていうことも減ってきたりだとか。
そうか、抑止力にもなるってことなんですね。3時のおやつをちゃんと食べると、
はい、そうなんですよ、理にかなってる。
すごい、誰が考えたんですかね、3時のおやつって、ね、
本当ですよね、ずっと前からありません。
だけどそれをやっぱりすることが心も体も休憩するし、うん、夕方の血糖値が下がることを少しこう下がりすぎないようにするっていうことですよね、う
ん、はい、全然違います、これ意識して食べるだけで。
そうなんですね、うん、ちなみにまあおやつはね本当にまあおすすめのものとかってあると思うんですけど、うんうん、なんかありますかまあ厳しいことをね言ったらね。
そんな厳しいことは言わない
言わないですか
言わないですけど大人気なのはポタージュ系、人気ですね。なんかマグカップにいろいろ入れるんだったらそんなに人目が気にならないみたいな人が多いのと、あとうずらの卵も人気、干し芋と甘栗もいい感じです。もしおにぎりが食べられる職場環境だったら指で OK サイン、
はい、
するぐらいのおにぎりを食べるだけでも全然腹持ちは違ったりします。
ミニおにぎり、
ミニおにぎり足りないよっていう人はもうおにぎり拳1個分をなんかダラダラ食べるだけでも全然
あ、まあ、おやつといって もう感触的な感じでいいんですね。
あ、そうです、あの補食って言われてるやつですね。なんか1日の間で足りないエネルギーを補うための食事補食っていうんですけど、
はい、
3時のおやつはその補食に値するなって思ってて。
じゃあ逆に甘いものじゃなくて補食を食べた方がいいってことなんですね。
そうですね。
へ
ー、チョコとかグミはですね30分も持たないんですよ。なので食べ始めたら止まらないはずで、はい、なくなるまで、
うん、
それやっぱあの必要な栄養が取れるわけではないので止まらないっていう。
なるほど、
うん、
それだったらおにぎりバンと1個食べちゃった方が、
はい、
まあ、あんま多くなくても食べた方がずっとそのエネルギーが続くっていうことなんですね。
そうなんです。1日のトータルで見るとちゃんと必要な栄養が取れてるんですよ。
なるほど、うん、それがやっぱ3時なんですね、キーワードがね。
3時、実際に血糖値って測れるんですよ、リアルタイムで、
はいはい、
それを測った時にこう20人ぐらいで一斉に測って実験したことあるんですけど、はい、やっぱ3時に食べるか食べないか、でも食後3時間以降ですね、ボーダーラインは、
はい、へえ、うん。でも確かに絶対その後から夕食の支度とかになっていくから、そのエネルギーをちゃんと作るってことなんですね、
うん、そうなんです。だからお腹空いてる時にスーパー行って、そこから食材持って帰って料理してってなったら、すごい血糖値下がってる時間が増えて、
はい、
またそれがイライラとだるさとか肌荒れとか便秘とかいろんなものにつながっていっちゃうん
です。そうですよね。それでその下がっててまた食べるか、上がり幅もすごいってことになっちゃいますもんね。
すごかったです、測定したら、
はあ、そうなんですね、
はあ、でそれでいきなり晩ご飯とか爆食いして、急に上がった分急に下がるので、なんかデザート食べたくなるんですよね、
はあ、夜のね、
夜のデザート10時ぐらいに何か
なるほど、それがそこまで下、ね、上がらなければ、そこまでその食べたいっていうことどこに繋がらないってことですよね、
はい、そうなんです。発想すら思い浮かばなくなって、みんなそういえば夜のおやつデザートなくなってきたなとか、お菓子売り場行かなくなったってすごい言われます。
なるほど、
うん、
いい風に循環していくっていうことですよね。
そうなんです、本当
に、はい、ありがとうございます。じゃあ次回は引き続きまた腸活のもう少し具体的な、うんうん、どんなことをすればいいとか、そういうのお話、
はい、
お聞かせ願えればと思います、
はい、
ここまでのお相手は青柳ゆきと
笹村のぞみでした。
笹村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。